青空 FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストにタオルさんをお迎えしております。タオルさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。タオルです。趣味の活動で、活動してるときにタオルと名乗ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
何回か前にゲストに来ていただいたんですが、その時はガンダムかな、主にガンダムの話で盛り上がってしまい、カラオケの話とかが、はい、できなかったので、今回は別の話題ということで、はい、カラオケ、アニソンとかの話って感じかなで、はい、ちょっとお話しさせていただけたらなという感じです。
はい、
これは何だろう、カラオケ行くんですかみたいなところからお聞きした方がいいですかね。
なんかでもそこからじゃないと組み立てづらいかなと思って、今日。
はい、
なんかそうですね、お互いに多分全然知らないことが多いので、それあたりから話を聞きたいなと思って。
なんか僕の方が短く終わりそうなんで、さっき話したんですけど、
はい、
実はそんなにカラオケ行かないんですよ。
はいはいはい、
今年かな、本当数年ぶり、なんならコロナ明け、コロナ前ぐらいぶりに行って、それは なんでだったかちょっと覚えてないですけど、なんかカラオケいいよね、アニソンいいよねみたいなのをどっかでやって、あれかな、年末会社の飲み会の二次会がカラオケで、若い子が意外とゲットワイルドとか歌ってたんでみたいな話をアウトライフ FM でして、多分その流れで知り合いと盛り上がってだったと思うんで、実は全然行かないですって感じです。はい、
あ、そうなんですね。
はい、
私は結構近いからっていうのもあるんですけど、最寄りの駅前にあるので結構頻繁に行ってる方ですね。
それは一人カラオケ、人からってやつですか？
いや、一人の時もあるし、誰かと一緒の時もありますし、全然なんかその時々によって違いますね。でもなんかなんだかんだ毎月行ってる気がしますね。
へえ、すごい。その誰かっていうのは、最寄り駅だとあんまり お友達というか知人っていう感じがしないんですけど、知人と行く感じですか？
あの、友達と中間距離ですか？で、一緒にどこどこで待ち合わせていきましょうっていう感じですね。
なるほど。じゃあ本当に、なんだろう、いわゆるカラオケを結構楽しまれてる感じなんですね。
そうですね。
実際、その知人で、行っても、行かなくてもあれなんですけど、どういう歌、曲を歌われるんですか？
なんかもう多分一緒に行く人っていうのが、何歌っても大丈夫っていうのがお互いにあって、もうなんか気になった曲はもう全部スマホのメモに入れてて、で、今日これ試したいんだよねとか、やまり話して、でもそれでアニメの曲もあるし、流行ってる曲もあるし、なんか古いの掘り出して、この曲歌ってみたいなみたいなの。スマホにメモしたりとかして、で、試す。で、なんとなくフィットしなかったら、もう次は歌わないかな、みたいな感じで、みたいな感じですね。
はい、はい、はい。なんかその、フィットしないっていうのは、自分が歌ってて気持ちいいとか、歌えるとか、そういう感覚ですかね。
そうですね、感覚的なやつですね。あと、もう根本的に声質が合わないのとかあるので、
確かに。その、
なんか、好きな歌手の曲でも、これは好きだけど、これはちょっと歌えないみたいなとこありますからね。
なんか、我々やっぱ男性だと、女性ボーカルというか、キーが高い曲が結構辛かったりするっていうのはありますよね。
そうですね。その辺はもう音程をいじくるしかないですね。
なんか、実際、具体的にどういう曲を、固定の曲、あの曲みたいなのあんまないのかもしれないですけど、最近歌った曲でも、よく歌う曲でもいいんですけど、曲とか聞いてもいいですか？
最近、私は沢野ひろゆきさんの、沢野ひろゆきヌジーク、ほにゃほにゃみたいな、誰々みたいな、あれが多いです、最近は。
へ
ぇ、なんか、いろんな国籍の人だったりとか、英語だったり、日本語だったり、ドイツ語だったり、いろいろ入ってる曲を歌ってますね。
なんか、なんだろう、すごい、雑な聞き方になっちゃうかもしれないですけど、その、いろんなタイプの曲、歌詞みたいなのが、なんかタオルさんがそれを歌いたいと思うところって、なんかどんな感じなんですか？
なんだろう。あ れはでも結局作ってる方の曲調が気に入ってて歌うんですけど、歌ってるボーカルさんによって全然違うみたいな。なんかもう沢野博之の音楽っていうとこれっぽいみたいなのがあって、で、その中の好きなものっていう感じですね。
あ、じゃあなんか単体の曲っていうよりも、その作曲者みたいなところに結構シンパシーというか、あっちになってないみたいな。なるほど。はい、いつもその、なんだろう、30分、1時間、2時間みたいな単位で聞かれると思うんですけど、基本的にはその方の曲を歌う感じなんですか？
はい、あとはそうですね、なんかもう全部スマホのメモ欄にずらーっとメモしてあって、
うん、
で、以前歌った曲とかもメモしてあるので、
うん、
遡ってみて、じゃあ今日歌えそうだからこれを入れてみようみたいな感じですね。
じゃあなんか特定のジャンルというか歌詞というかっていうのはまあさっき挙げたぐらいで、あんまりざっくばらんに思い立ったもの、
うん、アニメのタイアップがついた歌が多いですね最近は。だと女性歌手だとエメさんとか、
うん、
あとそうですね、よく歌うのはそうだな、 TM レボリューションとかもガンダムの歌とかあるし、
うん、
あとはバンド系の歌とかも歌うんですけど、
うん、
あんまり完成度が高くないので、
うん、
本当に仲間内でしか歌えないっていう。
なんかバンド系っていうのはそのアニメとか関係なく、そのユニット
フレスとかに出てるようなバンドですね。
なるほど。いいっすね。
ありがとうございます。
うん、
あとはなんか、でもなんか気になった曲を探して歌うみたいなのが多くて、
うん、
あとその、そうですね、菅野陽子さんとか、うん、梶浦由紀さんとかの曲、
うんうんうん、
まあ女性の曲が多いので、うん、なんかキーを得たり下げたりするんですけど、
うん、
は結構昔から歌ってますね。
なんか、菅野陽子も梶浦由紀もだいぶ曲が多い方かな。
そうですね、いろんなのありますね。う
ん、どの辺歌われるんですか？
菅野陽子さんは坂本真綾さんが多いです。で、梶浦由紀さんは結構、なんだろう、2000年代ぐらいのアニソンが多いです。
2000年代、ドットハックだとちょっと古いか。そうそう、ドットハックは歌ってないか。
あ、でもそれぐらいの時期です、
ね。ああ、そうなんですね。
だからあんまりこう、カラフィナとかは難しいなって感じてる方ですね。
あ、そうか、ちょうどそれぐらいだと、シードとかはそれぐらいになるんですかね。
そうですね。
うんうんうん、まあ確かに、カラフィナっていうかまあ、基本的にそのお二方の曲は難しいっすよ。
ですね。カラフィナに関しては3人で歌ってるから、あれは配分がすごい難しいなっていう。
確かに。
だから一人で歌うのを、うん、実際の歌手は2、3人で交代しながら歌ってるのとかは結構体力使いますね。
ああ、そうっすね。それこそさっきのバンドとかグループでそれぞれ自分のパートがあったりすると難しいですよ。
そうなんです、
うん、
だから結構なんだろう、一人ケミストリーとかが大変です。
確かにそうですね、ユニットも難しい。
上とか下とか、
うんうんうん、
あとはなんかユズとか小袋とかも大変ですよね。
確かに。
この辺だと最近はあと菅野陽子さんだと、ターンエーガンダムのやつ。
月の前とかかな？
あ、限りなき旅路とか。
ああ。
あの辺はもう昔からずっと聴いてるので、
うん、
歌えるときに歌っちゃいますね。
確かに、月の前いいですね。
ですね。最近あと、シードフリーダムのガンダムのエンディングの曲を、最近ようやく覚えて、まあ、映画から2年ぐらい経っちゃってるんですけど、改めて歌詞を見直して、
うん、
で、練習してますね。もうシーソーさんの、去り際のロマンティクス。
はいはいはい、なんか、アニメだからとか昔だからってわけではないんですけど、比較的、その、昔のアニメほど簡単というか歌いやすい曲が多いイメージがあって、最近の、はいはい、まあ最近のっていうか90年代以降も大体そうなんですけど、J-POP だったりとか、そのアニメでも、その普段アニソンを歌わない方がタイアップで歌われている曲とかは、 結構難しいなって思うところが、思うことが多いですね。
ですね、うん。なんかもう、メジャーどころのアーティストさんがタイアップでアニメだけど、うん、アニメ担当だけど、ちゃんと歌詞とかの世界観も練られて作ってるみたいなのも結構あるので、
うん、
なんかそういうのは、そうですね、なんか、多分関係が浅い方と一緒にカラオケに行くときとかはそういう曲を歌いますね。
なるほど。
好きっていうのですごく。
確かに確かに。
なんかもう初めから例えばなんかこう、うん、オタクな人って分かってたら、うん、まあオタクの曲を歌っても全然平気なんですけど、
うんうん、
そうじゃない場合知らなかったりとか、
うん、
分かんないっていうのがあったりするので、その辺は自分は結構事前にすり合わせはしておきますね、大体。
なんかもう僕が、まあ最近の話でという意味ですけど、カラオケ行くときはもう、
うんうん、
アニメ漫画ゲームみたいな話をしても大丈夫な知り合い、かつ、その、入念に念を押して歌が下手ですよっていう話をしてから言ってるので、
あ、はいはい。
まあでもタオルさんと似たような感じではありますね。
確かに自分もよく行く割には歌は上手じゃないんですよ。全然、
うん、
あの採点カラオケ的なやつを入れると地獄ですね。
ああ、そう、なんか採点とかガイドを入れちゃうとその、
はいはい、
目に見えて音程がずれてるみたいなのが見えちゃうんで、僕はあれすごい嫌ですね。
ああ、確かに自分もずれますね、平気で、
うん、
あとちょっと忘れてたんですけど、
うん、
ペルソナのゲームの歌
どれだろう、3ですかね、
3,4,5
って、あ、はいはいはいはい、
歌えそうなのを覚えてます。
君の記憶とかですか？
はいはい。そうですそうです。
うん。名曲。
あれもなんか、息継ぎがない曲っていうのはもう最近、河村由美さんの YouTube で上がってたんですけど、ほんと難しいです。
なんか、ガンダムじゃないんですけど、ロボットアニメで、はい、かつ、人が歌う曲じゃないなっていうのが、
はい、
In My Dream があって、
あ、
あのブレインパワードのオープニングなんですけど、
高い高い、
はい、めっちゃむずいっすね、あれは。
あれもそうだな、昔聞いてましたね、サントラがあったので、うん、家に。
ちょっとあんまりゲームの話するとそっちに流れちゃうかもしれないですけど、ダイジーアルファでブレインパワードが、
出てましたね、
はい、バロボに参戦した時の曲がすごい良くて、
は
い、
そこ
から聞いてて、まあ今も聞いてるんですけど、
はい、
まあ、聞いてて曲も分かってて歌詞も分かってるんですけど、歌えるかっていうのはまたやっぱ別ですね。うん、
ああ、それもありますね、うん。そうそう、難しくて無理なのとかも結構。あと音楽を聴いてても、うん、なんだろう、入ってこない、頭に。
ああ。
ちょっとその噛み砕くのに時間がかかる音楽とかもあるので、
うん、
そういうのはすぐさらーっと歌えるわけじゃないですね。
うん、
それこそなんだろう、アニメだと水木奈々さんとか、
まずいっすね。エターナルブレイクとか。
曲を作ってる人がすごい難しいのばっかり作ってるんで、
うん、
あの辺歌える人すごいですね。
あと、クロサンジュの曲とかも難しかったっすね。
あ、なんだろう、クロサンジュ。
クロサンジュは、なんて言うんだろう、ちょっと調べますけど。
はい。原作を多分見てないんですよ。
あ、禁断のレジスタンス。多分、これだと思う。
あー、水木奈々。北村恵里、高橋陽子、水木なの。あ、そっか、中の人なんですね。
あ、そうそう、声優もやってるはずですね。
うわ、クロスアンジュはな、スパロボの捧げでお世話になった感じのロボットが多いだけで、うん、物語を全然まだ読んでないっていう。
そうっすね。なんか、2018、19年あたりの VWX みたいな、スパロボがあったんですけど、
はい、
確かそれの どれかか複数に出てて、一応そのストーリーの話もあったんで、はい、なんとなくストーリーは知ってるっていうぐらいですね、僕も。
なんか、自分もそのスパロボのふさげで、ちょくちょく出てくるのは使ってたぐらいですね。
うん。
まあ、ロボットかっこいいんでね、すごく。
そうですね。結構、なんだろうなぁ、ひょっとしたらデザイナーが同じかもしれないですけど、アクエリオンとかに近しい印象を受けますね。うん、
ああ、確かに。同じ人ではないのか。
まあ、アクエリオンと同じだと、あれですよね。まあ、名前がどうさせてもないですけど、マクロスと同じ人ですよね。川森さんでしたっけ？
はい。 とデザイン、あ、阿久津純一さんだから、ガンダムアストレイの人
だ。はいはいはい。ああ、なるほど。言われるとアストレイっぽいですね。
なんかあの年代はまだロボットアニメ結構流行ってたのは流行ってたんで、
うん、
なんかもう最近はもう見る人が絞られてる感じのロボットアニメが多いですよね。
まあ、そうっすね。昔から言って、こう、なんていうんですか、限られたジャンルのものではあったかなという感じなんですけど。
そうね。ああ、ロボットアニメ。あとな、自分はアルドノアゼロの主題歌は歌います。う
ん、アルドノアゼロいいっすよね。
いいですね。
うん、
なんか、あのアニメから、その、沢野ひろゆき、ヌジーク、誰々が始まってるので、
うん、あ、
なんか多分それぐらいから聞き始めました。
アルドノアゼロかっていうのをごめんなさい、全然知らなかったです。
ああ、はい。多分、10年ぐらい前ですか。
うんうんうん、
だから、大人になってから見たアニメで、音楽もハマってみたいな感じですね。
大人になってから見て音楽でハマっただと、まあ、偶然にもっていうか、あれなんですけど、ガンダムではあるんですけど、ビルドファイターズのオープニングは、うん、まあ、オープニングエンディングは今でもすごい聞いてますね。
ああ、名前がど忘れしちゃったけど、
曲名が2分の1で、歌詞というか、グループというかは今、僕もど忘れしちゃったんですけど。
高田久美の旦那さんですよね。
あ、それは初めて知った。そうなんですね。
だから今結構なんだっけ、アニソンも歌うけど、その奥さんの曲も書いてるし、結構ABEX 系のアーティストさんに楽曲提供なさってて。
あ、バックオンだ。
あ、そうそう、バックオン、バックオン。
高田久美の旦那ということを初めて知りました。そうなんだ。
結構裏方の人です、基本的には。なんかご本人も歌うまいんですけど、楽曲提供はめっちゃやってて、うん、だから最近だとドゥアズインフィニティの仮面ライダーの曲を書いてましたね。とかで結構新しいのもかっこいいの多いですね。
本当だ。ボーカルの人、まあ、ギターボーカルの人、ハイユンク、多分、バックオンだとケンジ03って名前だと思うんですけど。
はいはいはい。
妻は歌手の高田久美って書いてありますね。初めて知りました。
だから結構ビルドファイターズとかの曲ずっと歌ってらっしゃるじゃないですか。
うん。
その曲調で好きなのがあったら、多分他の人に書いてる曲も結構気に入るのかなっていう感じですね。
そうですね。なんか、それこそ今話題に上がった仮面ライダーとか、
うん、
あと多分他のアニメの曲もやっていて、基本的にあの感じなので、なんか、うろ覚えでバックオンの曲を聴くと、これがビルド系のあれなのか、ランダムブレイカーもやっているので、曲を。
ああ。
どっちかわかんなくなるっていう。
うん。結構な、ビルドファイターズとか、そのガンダム系の歌も歌ったりするし、それこそ森口博子のカバーアルバムの影響で、新しく覚えたのもあるので、結構知らない曲とかも覚えて歌い直したりとかありましたね、なんか。
いや、そうですね。僕もだから、普段自分が聴いてて、まあ、口ずさんちゃうじゃないんですけど、いいなって思う曲はやっぱりカラオケ行ったら歌いたくなっちゃうし、まあ、だからこそカラオケに行きたいなって最近思う感じはありますね。
うん。まあでもそれを頻繁にやってる感じなので、私は。
そうですね。なんか僕も一応、最寄り駅にカラオケはあるので、行きたいなと思いつつ、
はい、
まあなかなかこう、タイミングだったりなんだったりが合わずなんですけど、まあでもなんか僕は人からでも、一人で行ってもいいかなと思っているところもあって、
はいはいはい。
常に行きたいと思ってますね。
なんかでも結構一人で行っても楽しめるようなのがあるし、うん、なんか有線で流れてる音楽番組とかもカラオケを歌ってる人に沿った番組になってたりとかしてて、
うん、
結構面白くなってきましたね、最近。まんまとやられてますけど。
まあでも本当にさっきもちょっと話題に挙げたように J-POP とかはめちゃくちゃ難しいんで、
はいはいはい、
なんか自分が上手くならなくていいんですけど、自分が 満足するぐらいまではちょっと練習したいなっていうのもちょっとありますね。
ああ、そうですね。あとなんか体調によって声の出方とかも変わってくるので、
確かに。
調子がいい時じゃないといけないんですよね。
まあなんか、なんだろう。仕事終わって、最寄り帰ってきて、疲れてるけどカラオケ行くかってほどではないですね。
ですよね。
まだ居酒屋の方が行きたくなってしまうかもしれない。
ああ、わかります。一応、この間、一人カラオケ行った時の履歴を写真で撮っておいたんですけど、なんかな、前回は、沢野博之さん、梶浦由紀さんのシーソーとか、エメとか、あと、ファーナ。
それは知らない人ですね。
なんかアニソンをよく歌われてるグループの方とか、あとはなんだ、ヒゲダンがアニメを歌ってるやつ、カラフィナ、ペルソナの歌ぐらいですかね。あとガンダムだと G レコのエンディングとか。
ああ、元気の D。
はいはい
はい。はいはいはい。
アニメの曲はそんな感じですね。
J-POP、その、なんだろう。
はい、
まあ、別にジャニーズとかアイドルに限らずでいいんですけど、
はい、
J-POP とかも結構歌われるんですか？
ああ、歌いますね、はい。なんだろう、この間、スキマスイッチ。
はいはいはい。
とか、ワンオクロックとか、バンド系ですもん。あとはな、自分はエメをよく歌うんですけど、なんかいろんなジャンルの曲を歌われてる歌手なので、そのあたりが一番範囲がでかいですかね。
なるほど。
はい。
まあ、なんか、僕が、そのカラオケの話題が上がったときは、そのアニソンの話から行ってしまったので、アニソンゲーム、あとは、なんだ？まあ、でもそれぐらいかみたいなところで行ってしまったので、実はその、最近話題に上がっていたカラオケだと、J-POP ってほぼ歌ってないんですよね。
はぁ、あ。なんかでも J-POP でもタイアップがついちゃうと全部アニソンに分類されるので、そうするとほぼアニソンになるんですよ。
そうだからさっきもちょっと話題に上がったゲットワイルドとか、
はい、
ビヨンドザタイムってアニソンなんですけど、
はい、
まあ歌ってる歌手の方は別にアニソン歌手ではないバリバリの J-POP の方なので、
はい、
みたいなのありますよね。
ありますね。なんだろう。キングヌーとかですか。メジャーどころだけど、アニメの曲も歌ってるよっていうと。
まあ、なんか、僕の解釈が間違ってるかもしれないですけど、
はいはいはい、
例えば、夜遊びとか、
ああ、はいはい。
あと、だめだ、星野源しか出てこない。星野源じゃなくて、
なんだろう。
ヨネズ原始。
ああ、はいはい。
とか、
はい。
あと誰だろう。
その系統でいくと、ボカロ系出身のアーティストさんとかですか？
ああ。でも確かにその、僕はあんまりボカロ詳しくないんですけど、
はいはいはい、
あの、千本桜とか、
はい、
あとは、あれなんだっけな、
なんでしょう。
吉原ラメント？
ああ、はいはいはい。
とかはなんか、自分が聞いててもいいなって思うので、なんかいつか歌いたいなと思いつつ、そのあ、アニメゲームじゃないんで、だったことはないって感じですね。
はあ、結構、ボカロ系の歌もカラオケ入ってて、で、吉原ラメントは友達が歌ってましたね、昔。その友達はボカロ系好きな人たちだったので、そういう歌も混ぜつつっていうか、普通の J-POP も歌うみたいな。
いや、そうっすよね。なんか、だから、その、ネタってわけではないですけど、その、
はいはい、
なんだ、エアーマンが倒せないとか、カチューシャとか、カチューシャもありましたね。はい、あの、ロシアの民謡なんですけども、とか、あとあの、モスカウとか、あとは、何かな、まあ、なんかそういうニコニコ動画で流行った、サラミソングみたいなのあったりするんですよ、
ね。
なんかそういうのも今カラオケに入ってるので。
そうですね、入ってますね。
うん、
なんだろう、ネットミーム的なやつとかですか？
あ、そうです、そうです。
なんかネットミームは詳しい人はめちゃめちゃ詳しいけど、すごく、なんだろう、重箱の隅のジャンルの人もいれば、平たく全般的に知ってる方もいますよね。
いや、そうなんですよね。だから、世代とこもあるじゃないですか、その、ニコ動のフラッシュ世代みたいな。
ですね。
まあ、これは、どこを切り取ってもそうなっちゃうんですけど、なんか、会社の若い子の前でザブングルを与えないな、みたいな。
ああ。確かに、ロボット系の歌かな。結構なんか、スパロボのなんか、コンピレーションアルバム的なやつを昔持ってた時があって、うん、なんかだから、まだ F 感とかアルファぐらいの時の作品の曲を今のジャムプロジェクトの人たちがカバーしてたりとかっていうのを結構よく聞いてましたね、そういえば。
はいはい。僕今でもジャムプロジェクトの愛戦者は聞いてますね。
ああ。カラオケで真似ができないけど、まあ聞きたくなる感じはすごくあるっていう。
そうなんですよね。なんか、ジャムとかは一人で歌うよりも、なんか、ウェイつってみんなで盛り上がって歌うのが楽しいとは思うんですけど、まあなかなか同じ趣味の人がいるかっていうのはありますよね。
そうですよね。でも結構なんか、私そんなにオタクじゃないけど、これは知ってるみたいなのが、そういう曲だったりしますよね。
そうですね。ジャムだと、スキルとかは多分有名なんで、まあ、愛の手も入れやすいし。
そう。で、なんかみんなでわーっていうのもありますよね。なんだろう。フォルテさんは、割とこう、年代的にはなんだろうな。10代、20代の頃聴いてた音楽を歌われる方が多いですかね、そうすると。
いやー、でも、あ、まあでもそれもあるか、なんか、両方半々ぐらいな気がしていて、僕がその10代とかだとやっぱ90年代、2000年初頭になるんですけど、
はい。
その、ザブングルとかってバリバリ80年代とかじゃないですか。
ですね。はい。
なので、まあ、ロボットアニメ系のは大体スパロボキーンが多いんですけど、
はい。
まあ、なんかそういうので、80年代の曲、まあ、あとはその、平成、あ、まあ、昭和か。昭和、平成初期の名曲みたいなので、
あ、はい、
なんだ、神田川とか、異邦人とか、
はい、
あとはその、ギリ生まれてるんだけど物心がついてないみたいな、レベッカ、フレンズとか、なんかそういうのはやっぱり、その、YouTube とかであるじゃないですか、平成初期名曲30、
ありますね、
みたいな、
はいはい。
ああいうのを見聞きして、あ、これ聞いたことあるな、みたいなのは結構候補に上がってきてしますね。
ああ。なんかでも最近そのあたりも、なんだろう、その年代の夏メロみたいになってきましたよね。扱いがどんどん。
だから、なんでしょうね。AKB とかって、未だに僕の中では新しい方に入るんですけど、
はい。
もう、年代、発売年代によってはもう夏メロに入っちゃいますよね、きっとね。
ですね。なんか、最初の方のやつとかは。それこそなんだろう。あのあたりの坂道系の歌手の方って結構リリースが順々になってたりするので、多分最近は少なくなってきたと思いますね、曲自体が。多分たくさん出されてる時期がどっかの年代であるので、その時期のものは多分、その本に当てはまるのかなっていうので、なんかアイドル系をあんまり通らないでずっと来ちゃってるんで、その辺はもう人に教えられたもので気に入った曲とかを覚えるみたいな感じですね。
そう、なんか、まあ単に世代だからっていうのもあるんですけど、なんかアイドルって言われるとスピードとかになっちゃうんですよね、はい、僕が見てたの。
ああ。
別に僕はそんなにハマってはいなかったんですけど、まあ、周りでとかテレビでっていう意味で。
はいはいはい。ハロプロ系とかも、初期はそのぐらいですよね、多分。
ああ、そうですね。ほんと、モーニング娘。ダブマシーンみたいな、そんなぐらいですね。
そんな世代ですよね、多分。なんか、もう、アイドルもいっぱいいるから、覚えきれないし、正直。人から教えてもらって、ようやく身につくみたいな感じですね。
そう、そうなんですよね。なんか、さっきの、どういう曲を歌うんですかみたいな話にも、関連するんですけど、いまいちそのアニメゲームみたいな入り口のあるきっかけがないと、なかなかっていうのが僕は強くて、
はいはい、
なので、このアイドルの曲とか、この歌手の曲って言われてもなんかピンとこないことが多いんですよね。
確かにそういうのなんか年を取るごとに増えましたね。
だから菅野陽子だからっていうのもあんまりなくて、
はいはいはい、
自分が知ってるマクロスじゃないとやっぱり 見ない、聞かないみたいなこともあって、だから、
はいはい、
そのプラスとか、
はい、
セブンとか F とかまでは全然わかるんですけど、デルタとか自分が見てないのはわかんないみたいな。
はい、ああ、確かにそれはありますね。
うん。
と、なんだろう。ガンダムで言うとビルド系も、そう、進んでいくごとに歌が覚えられなくなっていきましたね。
もうだから、ビルドファイターズトライまではわかる。わかるんですよ。見てたから。あの、ダイバーズとかあの辺から見なくなっちゃったんで。
ああ、はいはい。
はい。って感じですね。
多分ダイバーズとかリライズとかは別のアーティストさんが歌われてるので。
うん、だと思います。
ね、結構なんか、そのアニソン系の音楽番組とかに出られてて、それで覚えたんですけど、
うん、
なかなか顔と名前が一致しなかったですね、最初。
そうだから、ガンダムも見てないガンダムはわかんないんですよ。
ああ、確かに。
なんで、そうですね、鉄と水星はほぼわからなくて、
はいはいはい、
そのカラオケ行った時に知人が夜遊び祝福を歌ってて、あ、水星ってこの曲でしたねってなって、逆に最近それで聴くようになったみたいな。
ああ、なるほど。ガンダムで見てない。それこそなんかもう見てないガンダムの挿入歌とかは全然もうわからない。
挿入歌わかんないですね。なんなら、ファーストでももう挿入歌わかんないかもしれないですね。
わかんないですよね。それこそ森口博子のカバー曲で知ったぐらいな感じな
んで。ああ、そうっすね。なんか、挿入歌ってやっぱ数が多いので、単純に曲数が、そう。なんか本当有名なやつ、永遠にアムロとか、なんだっけ、砂の十字架だったかな、あれそれエンディングかなみたいな感じになっちゃいます。
ですね、なんか、その辺もなんだろう、最近になって知ったんで、リアルタイムは生まれてないですけど、うん、だから10代の頃とかは全然知らなかった曲とかありますからね。
ありますね、なんか、アニメ、その、子供の、自分でアニメを見ているときって別に曲名とかまで意識しないですもんね。
そうですよね。
うん、
なんとなく毎週見てる、聞いてるみたいなやつですよね。
うん、
なんだろう。それで言うと平成ガンダムの主題歌とかは、うん、なんとなくワンコーラスは覚えてるけど、うん、テレビ番組でかからない範囲はわかんないみたいな。
今言われて
る。うん、びっくりする曲多いですね。
今言われて思ったのは、G ガンダムは歌いたいなって今思いますね。フライングしたいとか。
あの辺気持ちよく歌えそうですよね。
ただ、ウイングはちょっとむずいなって今思ってます。まあ、ボーカルが女性っていうのもあるんですけど。
確かにあれは難しそうですね。なんだっけ、X の主題歌は未だに歌うのは結構人気があって、あれが。
うん、ドリームスとかですよね。
ですね。あの辺は結構みんな知ってますね。
うん、
なんだろう、ターン A はそれこそ全部菅野陽子だったんで、
うん、
うん、なんか西城秀樹も歌えるし、
そうっすね、まあ月の前よりはまあ男性っていうのもあってターン A ターンの方がいいし、センチュリーカラーとかは僕もすごい歌ってていいなぁと思
います。ああ、はい、あれもいいっすね。
うん、
なんかもうそれぐらいの時期はなんとなくこう、なんだろう、小学生ぐらいで自然と、
うん、
なんだろう、テレビから入って覚えてた曲が多いですね。
確かに。まだターン A はビデオ録画とかしてましたね。
ああ。ターン A は、なんだっけ、最終回が、夕方流れなくて夜中だったっていう。
うん、あれそうでしたっけ、
あの、有珠山が噴火したっていう、北海道の。
ああ、そうなんだ。
あれの、なんかニュースがずっと昼間流れてたから、見れなかったって言ってました、友達が。
ああ、じゃあなんか地方によるのかな
かもしれないですね。なんか自分はその、なんかガンダムやる曜日が習い事があったりしたので、
うん、
たまにしか見れなかったんですけど、なんか 3A は夕方と夜中もやってたみたいで。
うん、ああ、そうなんですね。ああ、それ知らなかった。
だから見れなかったら夜中録画をできたらそっちでやれば見れるっていうので、
うん、そう、なんか確かターン A の最終回だと思うんですけど、僕兄弟がいて兄がいるんですけど、
はい。
なんか録画を頼まれた曲があって、
はい。
で、僕、サッカーかなんか習い事してて忘れちゃったんですよね。
はい。
で、なんかめちゃくちゃ怒られた記憶があって、
はい。
その時夜中やってるの知ってたら、今、よかったなってちょっと思いました。
なんかあれ実際、こう、後になって見直したら結構テレビ版と、あの、劇場版の編集版で終わりが全然違ったので。
あ、そうなんだ。終わり違いますね。あれですよね。月光町と地球光みたいなやつでしたっけ？
そうです、そうです。
はいはいはい。あ、そうなんだ。途中でその、あれ小説版かな？あれ？黒いサイコガンダムが出てくるのって小説版でしたっけ？
それ多分小説版ですね。
そうか。劇場版はあれか。編集されてるだけなんだ。
そうですね。なんか、日替わりでどっちかが上映されますよ、みたいなので。
ああ、ありましたね。
なんか、見に行けなかったので、後でレンタルで見ましたね。うん、DVD 借りて。
ラスト知ら、あ、ラスト変わってんの知らなかったな。
なんか、あの、テレビ版は、限りなき旅路が流れる、うん、そうです。
あ、
で、実際にそれに流れてます。
そうですね。
で、映画版はもう最後、主人公たちのその余生みたいなのとか、流れる感じで。うん、音楽も違ったと思います、確か。
あれ？じゃあそうなの？僕が今記憶にあるラストって劇場版のラストの記憶なのかな？
ああ、それがほとんどかもしれないですね。
おやすみなさいって終わるのが劇場版ですか？
ああ、劇場版そうです、
ね。あ、じゃあ僕、劇場版の記憶なんだ、これ。
ああ、でもテレビ版も同じなんですけど、音楽が違うと思いますか？
ああ、音楽はちょっと覚えてないな。よかった、僕、映像の方が今。ノリ浮かんでたんで。
ああ。
なるほどな。
なんか、ターン A のサントラって、テレビ版と劇場版と、あとライブ音源があって、なんか劇場版はまたちょっと、なんかアレンジが変わったやつが結構入ってて、なんかそれも全部なんか、昔揃えてましたね。
まあなんか、サントラ欲しくなっちゃいますよね。
あれは結構いいですね。
なんか、ライブで言うと、来週末かな、
はい、
SRS、スーパーロボットスピリッツかなっていう、ロボット系のライブ、音楽ライブがあって、
はい、
それこそ森口博子とか、影山博信とか、はい、あとは、まあ、遠藤正明とか、まあ、そういった方がライブやる、はい、集まってライブやるみたいなのがあって、で、配信があるんですよ、これ。
お
で、配信買うと、手元で録音できるんで、
はいはいはい、
個人で楽しむ分には、楽しめるっていうので、それこそその、君を見つめてとか、まあ、エタナルウィンドもそうだし、あと、チェンジゲッターロボのヒーツとか、あとは、何やってたかな、伝説の勇者、ダガーンとか。
はいはいはい。あれだ、結構、ダンバインとかエルガイム歌ってる方も出てるんですね。
そうそうそう、ミクネーも出てて、もう、ダンバイン、エルガイムは、もう、常連とか毎回やってますね。
ああ、ブレスフォーとかも入ってるんだ。
そう、なんか、ミクネーとか、鮎川真実とか、森口博子とか、影山博信とか、結構、なんだろ、レギュラーというか、毎年いるみたいな、はい、感じで、その年によって結構、まあ、ゲストじゃないですけど、今年はこの人が来るみたいなので、なんか去年は、飯島愛だったかな、初代マクロスの愛覚えてますかとか歌ってた方とか、あとは、V ガンダムでも、ドンとソップキャリーオンかなとか歌ってた方が去年はいらっしゃって。
ホームページを見たら土曜日と日曜日でしたね。
あ、そうそう。東京は
大阪がゴールデンウィークってなってて。
はい、そうです。毎年ゴールデンウィークぐらいに東京で土日やって、
うん、
で、大阪でもやって、で、まあ年によっては海外、香港とか、かな。上海かなとかでやってるって感じですね。
この時期ライブ結構、なんだろう、フェスみたいなの増える時期ですよね、だんだん。
夏に。そうですね。ゴールデンウィーク5月、4月5月は増えますね。
ですね。なんかアニソンのフェスとかも一度行ってみたいけど、なかなかチケットを取れないみたいなのがあって。
アニソン、ちょっとカラオケからずれちゃってあれですけど、アニソンのライブだと、その、それこそバックオンとかは行ったことがあって、それは個人のっていうか、単独ライブでっていう。で、あとあの、キングレコードのフェスみたいのがあって、その、森口博子もそうだし、水木奈々、宮野守、水瀬祈り、高橋洋子、エヴァンゲリオンとか、あの辺が結構、なんだろう、ベテランも最近の人もみたいな感じで、やるフェスがあったりして、それはまあ確かにチケットは取りづらいが、まあ意外とフェスぐらいまで行っちゃうと規模がでかいんで、逆に行けたりはしますね。
なんかあんまりこうなんか、ライブチケット当たらないとか、抽選が。
うん。
で、取れないっていうのもあるし、うん、取れちゃうチケットもあったりとかで、
うん、
いろんなのを見てきたんですけど、今までに。なんだろう、アニメ系はあんまりないかもしれないですね。アニメ、なんだ。
あ、それでいくとさっきのターン A のエンディング、月の眉もライブで聞きましたね。
はい、ああ、奥井明さんですね。
はい。これは奥井明の単独ライブに行ったんですけど。
おー、すごい。
そんで、魔法陣ぐるぐるとか、
はいはい、
晴れて晴れるやとか、
はい、
の流れで月の前を聞くみたいな。
なんか奥井明さんはあとポケモンのなんかエンディングとかも歌ってる人で、なんかそれも聞いた覚えがあって。
ああ、そうなんですね。
はい。なんだろう。カラオケで歌う曲とライブ見に行ってる曲が結びつかないですね、全然。
そうっすね。
生で聞いたことがあるの。それこそあの、沢野博之のライブとかも行ってみたいですね。
う
ん、
そうですね。
ボーカルが立ち代わり入れ替わりしていろんな曲が聴けるので。
うん。うん、それこそその、梶原ゆきの、
はい、
なんていうんですか歌姫って言ってたかな、その、梶原ゆきの曲
ありますよ、ね、
はい、歌うとか、はい、あるんで、そういうのありますよね。
ね、なんかあれ、実際知ってる人の話は聞いたことあるんですけど、
うん、
やっぱみんなもうチケット全通みたいな人たちがもうこぞって取るみたいです。
まあ、そうですね。そのなんだろう、大小規模あれどやはりファンクラブとかその
そうですよね。
ガチ勢
みたいな。その手の人に話を聞いたことがあって、あの辺とかも生で聞けたらすごいかっこいいんだろうなと思いますね。
そうですね。なんか。チケット取りやすいよっていうのがいい意味か悪い意味かっていうのがあるんですけど、森口博子は意外と取れますね。
はい、ああ、そうなん
だ。はい。
なんかいつもあの森口さんの情報はチェックしてるんですけど、なんかチケットとかすごい売れてる印象が、物販とかめっちゃ売れてるなとか思いながら見てる。
あの、やっぱり昔からいるベテランの方なんで、そのガチ勢みたいな方多いですけど、
はい。
まあなんか、当日やっぱり空きがあったりとか、なんなら、その、機材席開放という名の当日券とかあったりするし、今まで森口博子のライブに行こうと思って、取れなかったってことはないんじゃないかな。
じゃあ多分、なんか自分が取れないと思ってるだけかもしれないですね、そうすると。
そうですね。もちろんその、さっきのキング、のフェスみたいなので、抽選が落ちたみたいなのがあるし、あとあの、毛色がちょっと違うんですけど、FF14 のロックバンドっていうのがあるんですよ。
ああ、ゲーム音楽の再現ってやつですね。
再現っていうか、本人なんですね、FF14。
本人、
はい。FF14 の曲を作ってるサウンドディレクターがリーダーのロックバンドがあって、14の曲をロックアレンジでライブやるっていう。で、そのプレイヤーがめちゃくちゃ多いので、14は、
うん
うん。で、ライブの箱ってやっぱり数百人入って数千人、もう東京ドームとか行かないと数万人にならないって感じなんで、
う
ん、倍率がものすごいんですよね。で、18時先着でとかオープンになると、もう、まずサーバーが落ちる。で、1分以内に完売みたいになっちゃうんで、
それは何度か経験したことがあるやつだ。
はい。なんで、森口博子はこうはならないんですけど、FF14 はこうなるって感じでした。はい。
なんかね、今手元にすぐないからあれなんですけど、うん、アニソンで言うと、
うん、
有坂美香さんって。
はいはいはい。無限のデバイアス。
ディス。デバイアスとか、あの、シードデスティニーとか。あ、
そうか、ディスティニーもそうでしたっけ。
とかも歌ってらっしゃる方のライブは昔行ったことあるんですけど、はい、そのライブはあのアニソンの方のライブじゃなかったんで、
なるほど。
だからそのアニソンは歌ってもらえなかったんですよ。
うん、
なんかもう普通にゴリゴリのなんか R&B とか、
うん、
そういう感じだったんで、
そこ
むずいっすね。その人ぐらいかな、アニメ。リバイアスも歌は良くって、うん、それでアニメ見てたんですよね。
う
ん、
まあ、リバイアスだいぶ、暗いというか、ネガティブ面のアニメでありましたからね。
ですね。物語めっちゃ暗かったですね、あれ。そうな
ぁ。だから、森口博子のライブにその何回も行ってたのは、君を見つめてが聞きたかったんですよ、ずっと。
ああ、はいはい。
ただ、やっぱエターナルウィンドウになっちゃうんですよ、どうしても。でも、しょうがない、それは。しょうがない
です。そうです、
ただ、エターナルウィンドウやった上で、じゃあ、君を見つめてもやるかって言われると、
うん、
うんっていうところがあって、F91 で2曲みたいな感じなんで。だから2年ぐらい行ってようやくって感じでしたね。
君を見つめては、セルフカバーで結構変わりましたよね、はい、あれは。
そうですね。ガンダムソングカバーのやつですよね。
ですね。
はいはいはい。だから、年末ぐらいに、その40周年ライブ、はい、年明けかな ?1 月ぐらいに、森口博子の40周年ライブみたいなのがあったんですけど、
はい。
その時はそっちのカバーの方でやってましたね。あの、サックスの曲が特徴的な。
ああ、はいはい。
はい。
そうすると、森口博子のライブは行ってみたいですね。
そうっすね。多分、6月かなに。
なんか今年結構長めのあれですよね。
そうそう、
スケジュールが。
ちょうどその、年末年始にやってた40周年ライブが第1弾って感じだったので、
うんうん、
第2弾がちょうど今週、先週とか、名古屋とかでやってると思うんですけど、うん、そっちがピアノライブみたいな。ピアノと、その、歌手本人が歌うみたいなのがあって、
うん
うん、で、6月がオーケストラのライブがあるんですけど、
うん
まあ、もちろん、セトリア、事前にはわかんないんですけど、その、オーケストラカバーのガンダムのやつとか出てるので、うん、きっとガンダムをやるだろうと思って、はい、そっちはチケット取りました。
ちょうど、お盆ですね。
あ、そうそう、それだったと思う。
あ、もうチケット発売してて、あ、今すいません、ホームページを調べてみちゃってます。
いや、全然大丈夫です。どうせ編集したら、ここは、無音ってことでカットされるんで。
あ、はいはい。8月にあるんだ、覚えとこう。
そうっすね、僕が取ったチケットはいつだったかな。あ、そうっすね、8月っすね。8月14日金曜日でした
。はいはい。あ、竹部聡とピアノと森口博子のボーカル。ああ。
それが多分第2章ってやつなのかな。
あ、2章って書いてありますね。はい、それがずっと続いてって、4月、5月。これは面白そうですね。
うん。
うわ、結構ライブも、好きな歌手のキャリアが上がっていくと、会場がどんどんなんか豪華なところになってきて、
うん、
結構初めて行くのがハードル高くなっちゃってる場所とかあって、
うん、
なんか去年ボニーピンクのライブに行ったんですけど、もうなんかファン層が、その、ボニーピンクと同じぐらいの年齢層の人たちが多くて、もう結構なんか若い人があんまりいないっていうか。
まあそうっすよね。
そんな感じですね。なんか MC も全然子供の話とか普通に喋ってたし、
うん、
去年それでなんかマニアックな曲をやるツアーみたいなのがあって、うん、それでなんか今までに聴きたかったマニアックな曲をひたすら聴けたっていうのがあって、うんうん、なんかカラオケでたまに歌うんですけど、
うん
なんかそれもカラオケの機種によって入ってる曲が違ったりするので、なんか本当気まぐれですね。
それはそうっすよね。なんかさっきのその君を見つめてを聴くのに1、2年かかったみたいな話じゃないんですけど、
はい、
ゲームの曲を1曲だけ歌ってた方がまだライブ活動されてて、
はい、
どうしてもそのゲームの曲を聴きたくて何回か ったん、一回くらいかな、行ったんですけど、
うん、
その、なんか、ベテラン、もちろんベテランの方なんで、もう、
うん、
昔の歌謡曲のカバーみたいなのしか、なんかやらなくなっちゃってて、ライブが。要はその、うん、あもう自分に固定でついてるお友達ぐらいのファンの方との交流会みたいになっちゃってて、
ああ。
で、なんか、ライブやる場所も、ライブハウスとかじゃなくて、なんか、歌も歌えるレストランみたいな、なんか、ディナーショーに近い感じなんですよね。
はいはい。
で、なんか、デビュー曲2回やっちゃったりとかしてて、いやー、この曲じゃないんだよな、みたいな、色は結構あって、どうしても1回ライブできたいんですよ。
なんか、そのファンの、こう、層とか規模によって会場とか全然変わりますよね、なんか。うん、なんだ、狭い会場とかだと抽選で招待とかだと結構そういうとこ多いですよね。はがきで応募とか。
そうそうそう、まさにそんな感じでした。あの、一応ウェブから申し込めるんですけど、
はいはいはい、
住所必須で、なんでかなって思ったらチケットがはがきで返ってきて、あの、
そうそう
そ
う、
そのご本人のサインみたいなのが書いてあるみたいな。
そう、そういうのも行ったことありますね。
うん、
なんだろう、山の楽器の銀座店の上の階がそういうイベントブースになってたりとかしてて、
はいはいはい、
それとか、なんかソニーのレコード会社のやっぱ同じようなイベントブースの中に行ったりとか、結構ありましたね。
いやー、いいっすね。なんかそんな話をしてたらちょうど今1時間を回ったところでした。
結構話すとあっという間ですね。
いや、そうっすね。やっぱなんか、最後は結構ライブの話とかになってて、まあ音楽ではありますけど、他のジャンルにもやっぱ飛んだりするんで、はい、話すとネタが尽きないですね。
ですね。
はい。っていうところで今回はこの辺までにしておこうかなと思うんですが、何か、
はい、
タオルさんからまあ告知というか、宣伝事項とかあったりしますでしょうか。
あの、X のアカウントを、
はい、
お知らせしてもらえると思うので、気になった方は覗いてみてくださいっていう。
はい、ありがとうございます。出演者の欄からかな、あと概要欄にもリンク載っけておきますので、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたみたいな話をしているのですが、
はい、
配信的には多分1ヶ月以上前回から空いちゃってるんですけど、収録的には1週間とかですか、はい、だと思うんですが、はい、今回2回目はいかがだったでしょうか。
いや、結構落ち着いて話しやすかったので良かったです。
はい、良かったです。また再びガンダムの話でもいいですし、あのこれの多分収録その1週間空いた合間に DJ メーターナルの多分新しいガチャがあったと思っていて、
はい、
今あのトレンドに。ファッツ、フラマーダブルゼータファッツが乗ってたりしてるんで、
あ、
なんかガンダムセンチネルの話とかしても楽しいかな、みたいな。
そうですね。ちょうど、あれですね、はい、ガチャガチャの、
うん、
ラインナップが全部センチネルになってるから。
は
い、
あの、
そうですね、あれ
やっぱパイロットは出せないんだな、みたいな。ブレイブコットとか欲しかったんですけどね、みたいな話をまたなんか、はい、どこからできたらいいなと思います。はい。というわけで、今回はゲストにタオルさんをお招きしてお送りしました。タオルさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセ、あるいはルームというサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。